ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。今日3月21日は祝日ということで、ちょっとまあ学生の方はお休みなんですけれども、私の方がまあいろいろこの間ね、地域の人たちといろいろやり取りして皆さんにお伝えしたいなという情報がたくさんありますので、そちらを紹介したいなというふうに思ってます。大学の方は、ちょうど先週の金曜日3月の15日に卒業式がありました。私も大谷大学に入って5回目の卒業式になるんですけれども、今年の卒業生のみんなは大学に入った1年生の時から2年生、3年生、4年生という形で全部の学年で実は担任を持ってたということもありますので、ちょうどこう4年前に1年生で入ってきた時からずっとこう見てきた子たちが卒業ということで、学年がねそれぞれあるんですけれども、みんな大学生、年が近いので、誰が1年生、誰が2年生で、誰が3年生、誰が4年生かっていうのはちょっとたまにごっちゃになる時があるんですけれども、卒業式に集まった顔ぶれを見てですね、あ、そうか、この世代が卒業なのかっていうのはね、ちょっとなんか感慨深いものがありますけれども、本当になんか高校生終わってすぐ出てきた時のあどけない、みんなが、これから社会人としてピシッとスーツを着たり、羽織袴で、綺麗な格好してですね、キリッとした顔立ち見てるとみんな成長したなというふうに思いますよね。で、僕自身は大学卒業した後、同じ大学の大学院に進んだということもあって、あんまりこう卒業式の時になんていうかな、思い出らしいものは実はあんまり残ってないんですけれども、それよりは卒業したみんなに会いたくて、次の年の夏休みに車借りて全国をぐるぐるこううろうろしながら全国に地元に戻ったりとかね、就職で全国各地に散っていった友達と再会するというのを楽しんでたって、その記憶はたくさん残ってますね。大学の方も学長ですとか OB ですとかいろんな方が式で挨拶あったんですけれども、卒業した後もね、大学は戻ってきていい場所だよっていうような温かいメッセージがありました。私たちも学生を送り出した身ですけれども、ぜひね活躍して、ラジオに関わってた第一期生の子もちょうどこの年卒業だったんですけれども、そういった彼らも含めてまた大学に、そしてこのラジオ局に戻ってきてもらえたら、顔見せてもらえたら嬉しいなというふうに思っています。はい、ということで、ちょっと卒業の感慨にふけりながら番組始めていたんですけれども、今日は私の方で、50分の番組進行していきたいと思います。この番組は皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは075-432-5806 075-432-5806。 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。高橋優で卒業。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆がお送りしております。さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしておりますが、 今日はまあ祝日ということで、皆さんお休みされているということで、パーソナリティの赤澤の方から、地域のさまざまな取り組みや魅力的な人たちを紹介していきたいというふうに思います。実は大谷大学の赤澤ゼミの方では毎週このラジオ番組大谷大学ハッピーアワーも行っているんですけれども、その他にも、この北区北大路周辺エリアをね、いろんな活動ニュースそんなものを紹介する地域情報サイトの運営、そして毎年3月に発行なんですけれども、情報誌キタキタという、24ページぐらいの、フリーペーパーを作成しています。で、間もなく発行されるんですけれども、今日はそういったキタキタという情報誌の方でね、ずっと秋から冬にかけて、取材して、原稿をまとめてという作業をずっとしてきたんですけれども、ちょっとそこでいろいろお話を聞いてきた人のことを紹介といいますか、今度発行されるキタキタの、PR も兼ねてですね、ちょっとその様子を、紹介させていただきたいというふうに思います。で、この情報誌キタキタという、ものなんですけども、名前の由来は北区北大路周辺のいろんな面白いことを発信しようということで、その頭文字を取ってキタキタという名前にしたんですけれども、なんかそういう、いろんな新しい人や情報がやってくるっていうのはね、そういう、リズム感も大事にしてます。で、今回の第2号なんですけれども、では、健やかな暮らしを支える人というふうな、題してですね、特集を組みました。カフェですとか、あるいは健康に、いい食べ物をいろいろ作って売ってらっしゃる方ですとか、あるいは健康のためのいろんな体のね調子を整えるための、施術を行ってくださるサロンですとか、そういった方々ですとか、あとは特に子どもとの関係なんですけれども、病気の時にいろいろお子さんを預かってくれる、病児保育施設ですとか、あとは保育園、小さなお子さん預かっていただく保育園ですとか、生まれる前のね親と生まれた後の赤ちゃんの、いろんなサポートする、助産院さんですとか、そういったさまざまな、方を、取り上げています。そのうちちょっとね何人かだけ紹介できたらなというふうに思うんですけれども、今回取り上げた中ではですね、北区の七区、堀川の、大宮通りの角をちょっと東に進んだところで薬膳と漢方茶のカフェをされている、茶カフェはというお名前なんですけれども、そこで大島さんというご夫妻が、漢方茶とかね薬膳の料理を提供するお店を出されていらっしゃいます。なんか漢方と聞くと体に良さそうというね、そういうイメージをお持ちの方多いと思うんですけども、実はね詳しいことはよくわかんないっていうのはね、そんな人も多いんじゃないかなというふうに思うんです。で、この薬膳漢方茶カフェ、茶カフェはというところでは、町屋を使ったカフェなんですけれども、自然素材を生かした漢方のお茶とか、手作りの無農薬の野菜をふんだんに使用した、いろんなお料理とかね、スパイスを使った薬膳のカレーとか、そういったものを提供されている、お店なんです。で、もともとこのお店やってらっしゃる大島さんのご夫妻はもともとは別々の施設で介護の仕事をされたそうなんですけれども、奥さんの方が、ちょっと病気で体調を崩して、療養生活してた時に何か体にいいことの一つとして、漢方にね関心を持たれたそうなんですね。で、そこからどんどんこうハマっていって、で勉強してるうちに漢方ブレンダーの資格まで取ったということなんです。で、もともとカフェやってみたいなというような、そんなことにご関心もあったようで、カフェ企業のセミナーっていうのをたまたま地域のねそういった経済団体がやってるのを見て勉強して、でちょっとやってみようかと、ちょうどその時旦那さんも知人から無農薬の畑を譲り受けて野菜作りを始めたということで、何か一緒に協力してできれば、そういう漢方とかね食事とかで、 健康な不健康な人ちょっと健康になればいいなって、まあ、そんな思いで、2017年の7月に始められたということで、まあ、あの開業から2年ほどね、経つわけなんですけれども、まあ、そこではあのいろいろ面白いあの茶なんかも提供されてて、オリジナルの漢方茶のブレンドの漢方茶も提供されているんですけれども、名前がいろいろ面白くて、まあ、例えばイライラ茶とかね、美肌茶とか泣きたい茶とか瞳パッチリ茶とか、まあ、いろんな名前がついているんですけれども、まあ、その日 の、 あの体調に合わせて、自分のね気に入ったお茶、まあ、気になるお茶みたいなものを取り入れてもらおうというようなことでやってらっしゃいます。まあ、その他に、まあ、スイーツなんかもね充実してまして、グルテンフリーのガトーショコラですとか、ふわふわのシフォンケーキですとか、まあ、そういったものもね提供されているということで、いろいろこう、まあ、健康にいいっていうのもあるんですけれども、まあ、美味しいものを食べたいというようなね、そういった方たちなんかにも帰っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、もう一つ食べ物、同じカフェなんですけれども、こちらの方は、まあ、鞍馬口通りですね。烏丸の鞍馬口から、ちょっとどっち側っていうのかな、堀川入りの方に進んだところにある、カフェなんですけども、まあ、こちらもちょっと京町屋をね、改装したモダンなカフェなんですが、アルワーンという名前の、カフェがあります。で、ここは、まあ、いろんな、ここもオーガニックなね、いろんなランチなんかも提供してるんですけれども、特徴は、まあ、ヨルダン産のオリーブオイルっていうのを扱ってるお店で、で、まあ、オーナーの、店長のね吉村さんという方がいらっしゃるんですけども、もともと国際協力の NGO で、まあ、活動していて、まあ、学生時代にヨルダンの方にねインターンで行かれて、まあ、そこで現地で零細オリーブ農家の方たちが、まあ、無農薬でいろいろいいオリーブを作ってるんだけども、なかなかこう市場で、まあ、売ることが難しい、広げることが難しいっていうのを、まあ、NGO の一員として現地でですね活動されて、まあ、現在はそういったご努力でできたヨルダン産のオリーブオイル、すごく美味しいんですけれども、まあ、こういったものっていうのを作られたんですね。まあ、それを、まあ、帰国後ももっともっとオリーブオイル広げたい、あるいは、まあ、ヨルダンのことを皆さんに知っていただきたいということで、実際にカフェなんかでね皆さんに知っていただく場を作ろうということで始められたそうです。まあ、実際にお料理なんかでもですね、まあ、パンに使ったりですとか、あるいはミルクジェラードにかけたりですとか、まあ、いろんな食べ方があるんですけれども、まあ、そんな風にまあ、自分自身の健康もそうなんですけれども、まあ、遠い国ですが、そういろんな人たちが自分たちの、ね、生活のために、まあ、伝統的な無農薬 の、 オリーブを使った農業というのを継続させるために取り組んでいることを応援するというような一環でやってるんです、一環でやってらっしゃるんですけれども、まあ、そういったお店も実は北区で、うん、歩いていける距離にあるんだというのも、ね、今回発見でした。そんなことで、前半の方では、2人の、ね、方のお店を紹介したんですけれども、後半の方でもこの北の方から、少し新第2号発行に向けて の、 PR ということで、情報を紹介していきたいというふうに思います。それではここで1曲です。スピッツで空も飛べるはず。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆がお送りしております。ハッピートーク後半は引き続き赤澤ゼミで制作しております情報誌キタキタについて、まあ、第2号発行の PR も兼ねて内容の一部をちょっとご紹介しております。前半の方ではカフェをね2軒ご紹介したんですけれども、まあ、今回の特集健やかな暮らしを支える人の方では、まあ、こういった飲食店以外にも、実際にこうね人の生活を支える仕事、まあ、特にまあ小さなお子さんに、寄り添う、まあ、そういったお仕事されている方も、何人か紹介しております。まあ、その中の一つなんですけれども、北区のね鞍馬口の方、今度はずっと鴨川の方に向かって、 行った、まあ、鴨街道のちょっと手前のところにあるんですけれども、病児保育所子どもサポート H&K というところがあるんです。で実はあの私もあのずっとね子ども今3歳なんですけれども、あの実は0歳の時からお世話になっているところで、この病児保育所っていうのね聞いたことない人も多いかもしれないんですけれども、まあ、実際子どもがまあ急な発熱などがねあった場合には、病気になったりするとね、まあ、保育園通っているところでも、まあ、子どもを預けることができないんですけれども、まあ、実際ね保育園預けてらっしゃる方は夫婦共働きのところが多いんですよね。で、まあ、あのすぐにね会社休めたらいいんですけれども、そうもいかないこともある、どうしようっていうことなんかもあります。でそんな時に子どもを預かってもらえる場所が、まあ、病児保育所なんですね。でここの病児保育所子どもサポート H&K っていうのは、オープンが2003年の4月ということで、まあ、今から実に16年前にもオープンしてたということなんですね。まあ、最近は少しねこう病児保育という言葉が一般的になったりしている部分もあって、まあ、数も少しずつ増えてきてるんですけれども、まだまだ少ないんですよね。それをもう今から16年前にオープンしてるってことで、まあ、それだけでもびっくりなんですけれども、まあ、ここの特徴っていうのは、まあ、民間の病児保育所という形で、まあ、設立してオープンされてるんですけども、まあ、必要な時に予約なしで利用できるっていうのがすごい大きいところなんですね。で病児保育の多くっていうのは、まあ、実は行政、例えば京都だったら京都市から委託を受けて運営しているところが多くほとんどで、まあ、事前に予約が必要だったりですとか、まあ、医療機関で受診が必要で証明もらわないといけないとか、まあ、そういうことがあって、まあ、利用したいときに、まあ、なかなかこう、ね、急に熱出したり病気になったりするんで、まあ、利用しづらい、利用しにくいという面もあるんですけれども、まあ、ここの子どもサポート H&K さんでは、まあ、会員制っていうのを取っててね、施設の、まあ、趣旨を理解した人たちに、まあ、年会費を払ってもらって、何かあった時にはそのまあメンバーシップの中でですね、朝一でもすぐ調子が悪くなったら連絡してくださいねということで預けることができるというような、まあ、そういうところが特徴なんです。で、まあ、病気の子どもを預かってもらうだけじゃなくて、実はまあお迎えもしてくれるということで、保育園に預けている間に熱が出たり病気になったりした時に保育園から親に電話がかかってくるんですけれども、まあ、今から迎えに来てもらえませんかということが結構あるんですけれども、まあ、仕事がねすぐに切り上げられたらいいんですけども、まあ、そうもいかなかったり、まあ、親御さんによっては大阪とか滋賀とか遠いところでねお仕事されてる方なんかするとすぐ戻ってこれないっていう場合もあるんですね。まあ、そんな時に親に保護者に代わって迎えに行ってくれたり、まあ、病気の時は病院に連れて行ってくれたりとか、まあ、そういったサポートなんかもしてくれるということなんです。でここを運営されているのは、まあ、大石ひとみさんという方が代表なんですけれども、まあ、ご自身がもともと看護師だったり保健師だったり、まあ、養護教諭だったり、まあ、そんなお仕事をしたり、まあ、3人のお子さんの子育てを経験したりという中で、こういった場所っていうのが世の中に必要だなっていうのはね、そういう思いから始められたということなんですね。まあ、55歳で一旦お仕事に区切りをつけて、まあ、自分で新しいこういった親が安心できるような場所、まあ、子どもたちも楽しく病気でも楽しく過ごせる場所を作ろうということで、まあ、やってらっしゃるんですけども、まあ、こういった場所がね地域にあるっていうのは本当にこう安心できますよね。まあ、この他はですね、北北第2号の方では、まあ、今ご紹介したような健やかな暮らしを支える人という、特集以外にも、今回は、まあ、北区のテイクアウト5選ということで、いろいろね、これから春だんだん暖かくなってきてお花見行きたいなとかピクニック行きたいなとかそういう季節になると思うんですけれども、まあ、そんな時にちょっとテイクアウトしていろいろ持ち帰ってお外で食べたりですとかね、お家でご飯食べたりできるようなそういう店を5つ紹介しています。北大路のね、北大路橋の手前にあるグリル長谷川さん、ここもお弁当のねテイクアウト、お弁当用の窓口があってできたりですとか、新大宮商店街にあるミート&デリー川北屋さんでは、まあ、ハムやソーセージなんかも売ってるんですけれども、100円のコロッケ、これがとっても美味しいということで、そういうのを紹介 させていただいたりとか、あとは惣菜屋さんっていうのもねたくさんあると思うんですけども、北区で昔からある惣菜屋さんの一つにガーニッシュっていうね惣菜屋さんがあるんですけども、ここはいわゆる和の惣菜ではなくてフランス料理を中心とした、洋の惣菜っていうのを提供されている、珍しいお店なんですけれども、そこの、メニューですね、牛ひき肉とマッシュポテトを混ぜたグラタン、こういったものなんかもおしゃれなメニューもやってまして、ちょっとねお外でみんなで食べるもよし、今日は家帰ってお家のみんなで食べるもよしっていう風なね、そういうことに使える、お店とかメニューなんかも紹介しています。でもう一つはこれは第1号創刊号からやってるんですけれども、和菓子で知る北区ということで、北区はねお寺も多かったりですとか、チャンネルで有名な千の雪ゆかりの大徳寺があったりですとか、そういうのでね非常に、お茶と合わせてお菓子が有名なとこなんですけれども、今回は宝徳学区それから大宝学区のお店ということで、今日のお仙どころ田丸屋さんの本店の白河寺っていうねごまの風味が香ばしいおせんべいですとか、それからこれも大徳寺の近くにあるんですけれども松風というね、見た目ちょっとカステラに似たような雰囲気なんですけれども、実際は小麦粉を味噌で発酵させて作る和菓子、こういった美味しい和菓子があるんですが、そういった、実は近くにこんな美味しい和菓子があるっていうのもね、京都に初めて来た人や、北区に新しく暮らし始めた人に知っていただきたいなということで、そういったお店も今回ね4つ紹介させていただいております。この、赤澤ゼミでね発行している、北区北王子発のリトルプレスという名前で北北という名前なんですけども、フリーペーパーで、京都、市内、北区を中心に、大垣書店ですとかあるいは北区役所ですとかあるいは街中のカフェですとか、いろんなところで3月の下旬からフリーペーパーとして置いていく予定ですので、ぜひ街で見かけたらですね手に取って、いろんなお店やいろんな人が紹介しているのを見ていただきたいなというふうに思います。ということでハッピートーク今回は情報誌北北第2号の PR でした。それではここで一曲お送りしたいと思います。松任谷由実で春よ来い。それではここで地域イベントのお知らせです。このコーナーでは大谷大学周辺で開催されるイベントの情報をお知らせします。本日のお知らせは3件です。1つ目は北区役所主催うちの子北っ子希望の子赤ちゃん写真展のお知らせです。北区役所では誰もが安心して子育てを楽しみ子どもたちが地域で健やかに育つそんな地域づくりを進めています。北区役所では北区で生まれ希望に満ちあふれる赤ちゃんの写真を区民の皆さんから公募しうちの子北っ子希望の子と題して展示をしています。写真は北区役所の区民交流スペース西庁舎入り口の掲示板などで展示しているほか北区役所のホームページやFacebook でもご覧いただけます。とびきりの笑顔、泣き顔、眠っている顔など生き生きとした子どもたちの表情をぜひご覧ください。展示は4月9日火曜日まで区役所会長時間内にいつでもご覧いただけます。うちの子北っ子希望の子赤ちゃん写真展に関するお問い合わせは北区役所保健福祉センター子ども育み室子育て相談担当電話番号京都 075-432-1454 075-432-1454 まで。 2つ目は北区での子ども食堂の開催情報をお知らせします。まず一つ目ですが、京都高齢者生活協同組合暮らしコープにて開催される子ども食堂満腹です。子ども食堂満腹は3月23日土曜日午後5時30分より開催されます。費用は小学校6年生までの子どもは無料、大人は1人200円です。2つ目は京都聖書協会にて開催のふれあいマナ食堂です。ふれあいマナ食堂は3月26日火曜日午後5時より開催されます。子供だけでも食べに来れる食堂です。宿題を持ってきても OK です。大人の方の利用も歓迎しています。食事代は高校生までの子供1人100円、大人1人300円となっています。いずれも北区役所のウェブサイト、今月の北区の子ども食堂のページ内で紹介されています。お留守番予定の子どもたちなど、ぜひお出かけしてみてくださいね。最後に京都府立植物園主催桜ライトアップをお知らせします。いよいよ桜のシーズンです。京都府立植物園恒例の桜ライトアップが開催されます。このライトアップでは植物園内の王林の桜をライトアップします。夜空に浮かぶ薄くれないの桜をぜひご堪能ください。開催期間は3月25日月曜日から4月7日日曜日まで、いずれも日没から午後9時となっております。入園は午後8時までとなっていますのでご注意ください。京都府立植物園桜ライトアップに関するお問い合わせは電話番号京都075-701-0141 075-701-0141 まで。以上、地域のイベントのお知らせでした。それでは最後に一曲お送りします。ケツメイシで桜。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、ということで、今日は春分の日だったわけですけれども、ちょうどねこれを境に暖かくなっていくんじゃないかというようなね期待されている方も多いんじゃないでしょうか。今週の最初の方はねちょっとまだ寒い日が続いてましたけれども、もう間もなくね4月ということで、少しずつね衣替えの準備なんかも始めている方も多いんじゃないでしょうか。番組後半ではね桜にちなんだねお話もありましたし、植物園の方でもね桜ライトアップも始まるということで、いよいよ間もなく春なのかなというふうに思います。今日オープニングのところでは卒業式のね話をしましたけれども、あっという間にもう間もなく入学式がやってきます。ちょうどね関西は入学式のシーズンの時に、綺麗な桜が咲くということですので、せっかく、京都にいるんだからなかなか人混みが多いところ行きたくないなっていう人もね多いかもしれないんですけれども、ぜひ北区京都の桜も楽しんでもらいたいなというふうに思います。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆でした。ではまた来週、さようなら。